お祈りいたします。御言葉なる主を褒めたたえます。今日も御前に引き出してくださって、その御口から出る一つ一つの言葉を語ってくださるからありがとうございます。それを聞いて信仰から信仰へと歩めるように、また私たちの生活の身として神様の喜ばれる身を結ぶことができるように憐れんでください。すべてを主に委ねてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。もし聖書の御言葉が、神様が私たちにこうしなさい、こうしてはいけませんという、そういう重荷を負わせてくださるならば、重荷を負わせてくださったそのことならば、本当に私たちは大変です。でもその御言葉は確かに命令ですけども、私たちにこうしてはなりません、こうしなさい、また神を待ち望みなさい、神様を信頼しなさい、委ねなさい、全てが命令だけども、御言葉は生きて働く神の力、神のご意志通りに、その通りに成就して現れる神様の働きなんです。だからそれを信頼すれば、私たちは語った神様が成してくださることに、信頼して期待して待ち望むことができます。だから御言葉というのは、ある意味ではこうウキウキして待ち望むことのできる嬉しい言葉なんです。神様が私を愛してくださる、どのように愛してくださったのか、それを毎日味わっても味わっても続けて愛してくださるし、その愛の大きさ深さ、その神様の愛が私に迫ってくる、その強さが毎日毎日味わうほどもっと大きく、もっと強く、もっと深く感じられる。恵みのその大きさも同じです。だから神様は知るほど素晴らしい方、また知るほどすごい方、その愛と恵みを味わうほど、本当にその愛に圧倒されて、その恵みに包まれるならば、もう私は幸せです、これでいいですということを、もう賛美しようとか感謝しようとかの意識じゃなくて、自然に出てくるこの溢れ出る言葉になれます。それが私たちの信仰告白なんです。無理やり自分の心と思いは違うのに、私は愛してます、感謝しますと言ったら、それは神様は私たちの心の中心を見てるのに、あなたの心の奥底では今いっぱい不満があるんでしょ、いっぱい悲しさがあるんでしょと神様は知っています。だから知らないのは私たちだけですね。私たちは自分で言って、自分でそのように思い込もうとすると、自分自身が自分の中に何があるのかがわからないと、わからないのはないみたいに思うし、自分で気づかないものはそうじゃないと、自分で考えて自分で判断したのが正しいという思い込みの中で生きています。でも神様は、あなたが見て、あなたが考えてる、そのあなたの計りにかけたその結論というのは決して正しくありませんと言っています。その私たちの知らない自分の奥を照らしてくれる、それを知らせてくれることのできるものは世の中に何もありません。どういうものでも、どういう技術でも、どういう光でも、それは私たちの心と思いを照らしてくれて、その中にある全てを明らかにしてくれる力を持つものは何一つありません。今世の科学がどんなに発達したとしても、私たちの心がどこにあるかが分かりません。確かに心がありますね、感情、そこから思いとかいろんなのが出てきて、私たちの生活に本当に大きな影響力を与えて、私たちを本当にその自分の思いと自分の感情、自分の心が捉えて生きているのにもかかわらず、その心がどこにあるのか分かりません。 なのにその心に何があるのかは本当に分かってない。誰も分かってないんです。で、ああ人の心は分からないと言いながらも、私たちはいつも分かってる思いをしています。で、自分の心はこうだだと言って、ヨハネはイエス様に対して何と紹介しているのかというと、今日命の言葉だと言ってます。命の言葉だという意味は、そのイエス様の言葉が私たちを生かしてくれるんだという言葉なんです。神様の口から出る一つ一つの言葉によって生きると聖書は書いてます。その神から出る言葉、神様から出た言葉、その御口から出た言葉がイエス様なんです。イエス様と神様は別のもんじゃありません。だから神が思い、神が語ったその言葉が人となってきたんです。それでその方は今どこにおられるか、その言葉によって私たち救われました、その言葉によって罪許された、その神様の子供たちにその言葉が種となって、命の種となって植わったんです。私たち土の中に命ある種が植わるとどうなります？その種が芽を出して、根を出して、あの芽を出していきますけども、その命の種がちゃんと育つように全ての環境が整えられてるからこそそれができるでしょ。だから神様はその御言葉なる命の種を私たちに植わっただけじゃなくて、それをどんな地にあっても生かすことのできる力をその命の種は持っています。不可能はありません。本当に乙女マリアからイエス様が身ごもって生まれるまでに、それは人間としては不可能です。だけどないものからあるものを作られる創造主ならばそれができる。で、創造主は何で創造したか、御言葉によって創造しました。その力が今私たちの中にあるんです。私たちの心を照らし、私たちの思いを明らかにし、またその言葉通りに生かすことのできる力を私たちは持っています。これは親から生まれた人間、生まれながら自然の人間にある力ではなく、神の力が望んだということなんです。神の命が私たちの中に望んだ。言えば土の中に種が植わったら、土と種は似てるように見えます。ある種は全然もう植わっちゃったら見分けつきません。土の方が大きく見えて、多く見えて、種は見えなくなる場合あります。またその種が根を出して芽を出すためには、種の形をそのまま持つことはありません。その種自体が自分を崩していきます。皮を向いて、その中の命の力を発揮するために自分の形をなくしていきます。そのことによって根が出て芽が出るけど、しかしその力、その種の中にあった命の力がなくなることはありません。それはちっちゃい種なのに、なんでそんな力あるんだろうと思える、その力が続けて続けて働きます。それで人がどうやっても倒すことのできない大きな木も、そんな小さい種からできるし、その種からできるというより、種の中にある命の力がそのようにさせていくんです。私たちの中に植わった御言葉、私たちの中に臨んだイエス様、その生ける言葉の、命の言葉の力というのは、世の中のそういう自然の木や花の種とは比べもならないんです。永遠の力を持ってる、死なない力を持ってます。で、種が植わったらどんどんどんどん根を出すほど、土は自分の 席を譲ってやらなくちゃいけないんです。それみたいに私たちもその種が終わった時はよくわからないんです。でもそこから信仰へ信仰へとその根が出るためには、根が伸びるためには必ず自分というものを否定していかなくちゃいけない、自分の場所を譲していかなければならないです。私の席を取られてしまうと言ったら抵抗するでしょ。それが硬い土です。だけども命の言葉の力はもっと強いから、どんどんどんどん私たちの心を叩いて、土はどんなに時間が経っても土です。でもそこに命の言葉が、命の種が終わったら、結局その命の強さによって土はなくなるように見えるけど、逆に違うものとしてその木の中に吸収されて現れていきます。信仰生活というのは神の命の言葉が私たちの中に終わったけど、土が強くなってピカピカになって偉くなって見えるようになるのではなくて、その落ちた終わったその命の種のその中にあるイエス様が私たちを通して現れていくことになります。自分が現れたいのか、イエス様を表したいのか、それが私たちの信仰生活の毎日の選びです。イエス様についていきたいならば、誰であっても自分を否定して自分の十字架を追ってついてきなさい。私たちは自分でどう生きればいいかもわからないで、本当にどうすればいいのかわからないのものだらけなのに、それでも自分を否定するのは嫌です。自分はもういないということ考えられません。いるのにどうしていないと言える。でも私たちが自分でいなくなろうじゃなくて、神様が私たちをイエス様と共に十字架につけてくれたから、私たちがいなくなったというのは、イエス・キリストの中に飲まれたことであって、いえば私たちが自分で自分が偉くなる、自分を見せようと、自分の栄光と自分のただの欲についてって歩んだそのものが、自分の中に命の言葉が終わったその方を表そうとして、自らがその方を表すそういうものとさせてくださいという告白、それが私たちの献身であり、私たちの言えば礼拝なんです。主のものですから。もしね、この家のオーナーが、主人が来たのに、その主人に、いや私が住んでるから私のものです、入らないでください、でもし入ったとしてもどこかに行ってください、そこから出ちゃいけませんよ、で自分が何かを困った時とか何か必要な時だけ私でも助けてくださいって、そういうような、もし周知をするならば、それは悪いことでしょう。その主人のものを盗むことであり、本当に主人を主人として待遇することではありません。私たちは、私たちの体自体が神のものです。私たちの持てる全てが神のものなんです。で、神様がその私たちの主人であること、今私たちは知っています。それでどうぞと言って戸を開けて迎え入れました。それがイエス様を主として信じたことになります。私は神のものです、神の子供です、神様が私の主人ですと告白してるわけです。だけど実際生活の中では、ここは私のもの、ここは関係ありませんよって、そういうものいっぱいに作っといて、 神様にはここにはタッチしないでください。もしそういうしもべがいたら私たちどうしますか。でその神様に対して私たちの主なる命の言葉なるそのイエス様に対して私たちが心開くことのできることは、その方がどんなに良い方であり私に良いことをなさるのかを信頼することなんです。今日御言葉見ればあなた方はその方を知っている、その方が創造主であることを知っている、その方が私のあなたのお父様であることを知っている。それは大人であっても子供であっても若い人たちであってもどういう人も神が知らせてくださったから知ってるんです。生まれながらの人間は誰も神様を知ることができません。自分が限界のあるそういう存在で弱い存在だということを知っていますから、そういうたびに何かに手を合わせて自分のための神々を作っていきます。自分が頼るもの、自分にこう助けてくれるそういうものを必要としていますから、私たちはどんな人間であってもそういう意味では宗教心があります。祈ったり手を合わせたり何かを頼ることで心の平安を持とうとしています。だけど神様を信じるということは私のための神様ではないんです。神様が私の主人だという信仰なんです。私の確かに益となれるように助けてくださるし、困った時救ってくださるし、全てを供給して保証してくださる、そういうことは知っているけど、私に何が益で何が良いので何が本当に素晴らしいことなのか、何が私たち自身の本当にこういいものなのかは神様が知ってるんです。私たちが知っているんじゃありません。子供を産んだ時に親は子供のために世話をします。その子に必要な全てを備えて時合わせて供給して洗ってやって仕えていきます。なのに子供が私のために私が思い私が判断して親にずっと要求していくならば、親はどうするんでしょうか。どこかで制限しますね。なぜなら子供が欲として思うことが子供に益ではないということを親が知ってるならば、子供の益を求めてる親ならば必ず子供の要求通りにするのではなく、それに対してこれはいけないよ、これはこうしなさいということを言っていきます。私たち生まれながらの人間が持つ欲というのはただ自分勝手なんです。で、神は私たちに益を求めて、でその益を求めていることは第一に死なないことなんです。生まれながらの人間は誰でも死んでいきます。死ぬということを誰であっても知っています。それでも親は生かそう生かそうとして世話します。あ、どうせ死ぬものだからとと言って子供を諦める人は誰もいません。でも事実親はそう思ってても子供を永遠に生かすことできる力はありません。しかし神様はその私たちを作っただけじゃなく、私たちに対する思いがただ本当に死なないでほしいという思いだけではなく、それを成してくださいました。死なないように成してくださった、永遠の命を与えてくださったということは、すなわち私たちが罪を犯さずに生きられるようにしてくださったということなんです。なぜなら罪の結果が死ですから。それで罪を犯すことのできないそういう新しい神の子供としての力を持っているということを信じられない人間、 なぜならば続けて罪を犯してますから。自分が見る自分は毎日罪を犯してます。パウロとかあのユダヤ人たちの中で敬虔に生きてた人たちは自分は律法のすべてを守っていました。自分は罪を犯してませんと言い切っていました。でも神様はその人たちに偽善者だと言っています。嘘ついてると言っています。あなたの心の中には欲がいっぱいであり高ぶってあって、本当に知るべきことを知っていないし、神様が死なさいという通りに生きてないと神様は言っています。でも本人たちそう思いませんでした。だからイエス様が彼らに対して光を照らして、あなた方はこういう姿なんですと言ってくれた時、それに対して承知した人間はいませんでした。かえってイエス様を殺そうとしました。腹が煮えくり渡ってすごくその怒り出しました。怒って、私はそう思ってないのに、なんであなたは私をそんなに指摘するのか。人が称賛される時は、ああ私はそういうものなんだなとか、そのように自分でこう、ああ私は分かってくれたと思いがちですけど、自分が聞きたくない言葉を聞いた時は、あの人は私を憎んでる、私を蔑んでる、私を批判してると言って、その言葉に対してこう拒絶するんです。そうすると神の光、神の言葉に対して私たちが拒絶していく。それが人の言葉ではなく神の言葉でありますから、私たちがそれに拒絶するとどうなるのか。聖書は今あなた方が暗闇に出て自らの目が見えなくなりますとあります。人がイエス様の前に出るのが嫌な理由はたった一つだと聖書は言っています。それは自分の罪が現れるからなんだと。それを知っているヨハネが今言っているのは、あなた方が罪許されてるからと言っています。確かに罪があります。今日も罪を犯しています。神様の光の中からこう照らされる自分の奥、自分の心と自分の思いは神と異なる、神に対して高ぶって神に対して敵対する、拒絶する、神の言葉じゃなくて私の言葉を聞いてくださいという、そういう姿勢、そういう自分の言葉のこう実態を知れば、私たちは神の光が嫌でしょう。私を称賛してくれるのではなく、愛すると言ったのに、神様憐れみ深いと言ったのに、その光というのは年中私の心を照らしてくれて現れるのは、なんか罪に定められて怒られる、叱られることしかないみたいに感じます。それでこうしなさい、あれしなさいと言って、ただ教えしかないみたいに感じます。でもね、聖書が神様の霊感によって書かれたものだと聖書は言ってますね。で、聖霊によって霊感を受けた人たちが書いたものだけど、その聖書は私たちに教え、私たちをしっかり私たちに教訓を与えて、で私たちを修正して義の訓練に益になる書物だと書いてます。言えば教えられて叱られて修正されること、私たち全部嫌いなんです。私が神に教えて、私はこうなんです、こうしたいんです、全部神に報告するのが、私を教え込む、私を訴え込む。神は私が言う前に私を知っているし、私の本当の心の子、なんでそれを言ってるのかも知っておられます。だけど神様も知らないみたいに、私に対して何も分かってないし、私の横に対しても何も分かってないみたいに、私たちは神様にずっと自分のことを訴え続けてる。 それが祈りならば、その祈りはどんなに長い時間やっても本当は自分が神様が私をどんなに知っているということを理解しないゆえに、信じないゆえに語った不信の告白しかなりません。もちろん自分が言いたいの口で言わなくても神様全部知っていますから、もうそれを言ったから改めて罪だとは言いません。だけどそれが祈りではないということです。神様が知ってるの逆に自分が今知ってないでしょ。だから祈りというのはまず黙って神に聞くために出るものだ。神の御前には神の御臨在の前だから黙りなさいと聖書は言っています。感謝を持って出なさいとあります。喜びつつ生きなさいと言います。それは神が私に与えて私になさることを信頼してそれを体験したものができることなんです。でなぜ黙ることできるのか、神が私より私をよく知ってるから自分のことを歌える必要はないわけです。ただ痛ければ痛いと言えます。寂しいです、何かっていう自分が自分をどうすることできなくて神にその吐き出す、それを神様は蔑みません。だから食いし砕かれた魂、ため息をついて本当に自分をこうどうすることもできなくて神様助けてくださいと言った時、神様必ず助けてくれます。あなたはそんなに教えてもそんなに私が助けてもまだその程度しかならないのか、そうは言いません。法と息子が出てで本当に何もなくなって小敷になって戻ってきても父は待ってたし、その人をなぜ出たのか、ほら私の言うこと聞かなかったからそうでしょ、私から離れたからそうでしょ、そんなことで彼の人格や彼の心を傷つけることはありません。よく帰ってきた、私の息子よと言ってくれます。神様ほど私たちに憐れみ深く私たちの水準や私たちの程度をご存知の方はおりません。神の光が私たちの奥を、心と思いの奥を照らし、すべてを裸にして見せる。その中で現れた自分の姿は良いものが一つもない。神様が言った通りに善はない、一つもないというそういう姿が現れたとしても、私たちは悲しむ必要はありません。なぜなら私たちは許されている。私たちはその全ての罪が、いえ私だけじゃなくて世の全ての人の罪が十字架の血潮によって罪許されるという神様の宣言があるからなんです。でさっき聖書の言葉は私たちに教えて、私たちを叱り、私たちを修正していく。それを私たちが間違っているし偏っているし、私たちが無知だし自分の欲通りに生きられたら必ず滅びるし、必ず迷子になるし、必ず絡み合うし、必ず苦しくなる、痛くなる、罠に陥る、本当に罪の虜になってしまうということを知っておられるから神様は言ってくださいます。でもそれで終わりではなく、義の訓練、神の義で生きる、自分の義ではなくて神様の義、神様の義というのは福音の中にあります。福音の中、イエス様にあります。命の言葉は永遠の命の言葉です。誠の命の言葉です。ですからその命の言葉なるイエス様のうちにはどんなものをも死の影、死の力が働くことできません。どんなところでも行きますから。だから本当は私たちがどんな状況であるから信仰生活ができないということはありません。どんなところであってもその命の言葉があれば その命の言葉は私たちを治め、私たちにそのイエス様を表すことのできる自ら生きて働く力を発揮していきます。私たちが世の光、血の塩だと言っています。聖霊が望めばあなた方は力を受けます。それでエルサレムとユダヤとサマリアと全土のどこにいても、どんな場合でもイエス様の証人になれます。すなわちイエス様の臨在とイエス様のご親切とイエス様のなさることを表していきますということなんです。で、私たちがそれが重荷とならないのは、あなたがしなさいじゃなくって、それができるあなたになっているんですよということなんです。自分がダメで、自分が弱いから信仰生活できないとよく告白します。いいえ、私たちが弱い、私たちが強いは関係ありません。神の言葉に対して信頼しないから、私が世に勝って、私にその命の力があって、私はイエス様を表すことのできる力をすでに持っているんだ、すなわち神が私と共におられることを信じないからだけなんです。で、ヨハネが今自分が子供と思う教会の信徒たちにこれを書き送っているのは、あなた方が神を信じないからでもないし、知らないからでもないし、神様があなたの創造主であり、あなたのお父様であることを知らないからではない、いえ、知っているから送ってるんですよと言っています。知っているけれども、神を神とせず、主を主とせず、本当にその神様の御言葉の力、その神様がすでに世に勝った方であることを信じて生きてない。信じて生きるということは、逆に自分がどういう立場なのかをいつも守って生きることでしょ。主がおられれば自分はしもべです。神がおられれば自分は創造主の前で非造物です。その方が勝ったならば私たちは心配ありません。サタンを恐れるのではなく、その方に私たちはくっついて、その方の体の中にいますから、私たちはそこで世に対してではなく神に対して生きてるんです。世に対して生きるためには、世にあって生きる方法、生きる自分の立場、なんか自分のこう城を作ろうとしています。そこに懲役がすごくこうなんて囲いが強く見えれば自分は安泰だと思います。そこに重ねてある財物がいっぱいあるならば、私はもう大丈夫だと安心します。そこに自分を愛してくれて自分が頼れる人がいっぱいいたら、それで大丈夫だと思ってます。自分の名誉、自分の知識、自分の富、自分の力、自分の健康、そういうものを頼ってって生きることが世の中なんです。だけど神様は愚かなそのお金持ちに対して、そういうのが全てあっても、あ、それで大丈夫、もう私はこれから楽しく部屋に生きられるという、そういう本人はそう思い込んでても、あなたの命が今日取られれば、あなたの魂が今日取られたら、その今あなたが頼っているものは誰のものになるんでしょう。それは風に吹かれるもみ殻のようだと聖書は言って、持ってるようで何一つ私たちが握ってって、それに本当に頼ることのできる力は持てないことなんです。だから神によって、神に頼って、神が私の力、私の囲い、私の岩、本当に私の守りであり私の保証なんだということを知っている人ならば、自分が主人ならば自分が全てしなくちゃいけないけど、主人があってしもべだったら死なさいということだってすればいいんでしょ。 でも人間しもべになりたいのか主人になりたいのか、主人になりたいんですよ。なぜなら予定だから。神のしもべが世のどんな主人よりも本当は豊かだし、地位から言っても神の子供の方が世の王様よりずっと位が上でしょ。だけどそういう自分のそういうアイデンティティに対しての理解がなければ、結局神の子供になっても世にあって私がどのぐらいの位について、どのぐらいのお金を持って、どのぐらいの生活をしているのか、それに対していつも心血使い影響を受けます。で、聖書は今あなた方は世も世にあるものも愛してはなりませんとあります。で、もし誰でも世を愛しているならば、その人のうちには神を愛していない。ヨハネの福音書を見ると、イエス様がイスラエルのために対して、あなた方は永遠の命を得ようとして聖書を一生懸命勉強してる、黙想してる、だけども私のところには来ません。で、そこから何をおっしゃるのかというと、それで私はあなたの心の中に神を愛する心がないことを知りましたとあります。私たちが神様を愛するということは、神の光を受け入れることなんです。私が永遠の命を得よう、私が勝利しよう、私が罪を犯さないようにしよう、私が正しく御言葉通りに生きようとすることではなく、まず神様が私にしてくださることを受け入れることなんです。受け入れると結果的に私がしようとすること以上にその方がさせてくださるのは体験できます。でも本当は御言葉はどんな一つの小さいように見える言葉であっても、私たちの力ではできません。聖書の御言葉は一言で戒めは愛しなさいなんです。で、その愛しなさいは神が愛したように愛する、神の思いで愛するしなさいなんです。で、その神の思い自体は私たちは持っていません。自分式で愛するというのは変わっていくし、偏るし、全ての人をどんな場合でも愛する、敵対するものをも一人子を与えるほどに愛し、その何の価値もない自分を敵対するその罪人のために自分の命を捨てて、その人の罪を自分で身代わりになって払ってやる、そういう愛は持っていません。私に良くする人も愛し続けることができない私たちなのに。だから私たちが神様の中で生きること、神のうちにとどまって生きることは、その光をまず照らされつつ、そこから現れる全てを罪として告白しつつ生きることなんです。でも神様は正しくて真実だから、罪を告白すれば許し清めてくださるというから、しっかり罰を与えるんじゃなくて、許し清めてくださると言うんだから、それを信頼すれば私たちは自分の罪を見ることも告白することにも、私たちが挫折することもないし、悲しむ必要も全くないわけです。イエス・キリストにあっては罪に定められることがない、罪の多いところに恵みも増すという、それを体験するんであって、多く許された者が神様をたくさん愛するようになるということを私たちが体験するんであって、罪を多く見るから、罪を多くしたからといって、私たちが神様から遠ざかるんでもないし、蔑まれることでもありませんし、それで罰を与えられることは決してないわけです。でも自分自身が自分の義を立てて神様の義に逆らえば、神が正しくて私が 悪いんですという姿勢じゃなくて、神様そう言っても私はこういう場合にこれをするしかなかったでしょと言って、自分の罪に対していつも自己主張し弁解するならば、私たちはどうなるのか。アダムとエヴァが初めこう罪を犯した時、神様がアダム、アダム、あなたどこにいるのかと言って、神様の方から近づいてくださいました。あなた何をしたんだ。その時彼らは木陰に隠れました。また人間同士でも、それまでは裸でいても、夫婦がそのアダムとエヴァが全く恥ずかしい思いなかったのに、罪を犯した瞬間二人両方が恥ずかしくなりました。人間の中になんか隠すものができてしまった。全部表したらいけないという、そういうふうになってしまったんです。恥ずかしいという思い、人同士も恥ずかしいし、神様の前にも何かこう出にくくなってしまった罪人。でも神様は出してくれます。その時の彼らの言い訳というのは、自分の罪を犯した理由を人のせいにし、他のもののせいにしていきます。結局彼らはエドンの園から追い出されて、命の木はその時隠れてしまう、隠してしまうんです。でも命の言葉、命の木が私たちの中に今望みました。その命の木はその時と同じく私たちを裸にしていきます。裸にしても恥ずかしくない、それは地上があるからなんです。その地上の力は私たちの全ての罪を、人の全ての罪を、人類の全ての罪をきれいにしてくださったからです。十字架で神イエス様がおっしゃった全てを成し遂げられたという、完成しましたというその言葉を信じるならば、私たちは私の罪も全部贖い出されて清くなったということを信じなければなりません。イエス様は神から出て私たちに知恵となり、義となり、清さとなり、それに贖いとなった。イエス様おられるところに私たちの罪は問われません。しかし私たちの罪の習性の中にいますから、そういう生活習性、そういう考える習性、そういうふうに思う習性に私たちはずっと慣らされてきてるから、神様からその中を照らされて、神の前に敵対し、自分の世界を持って、自分の義を持って、自分の道を持って、自分の欲を持って生きる、そのことをどんどんどんどん清めていただかなければならないんです。掃除していただかなければならないんです。私たちは全て全部がきれいになったのに、私たちがそう思ってないんです。私たちがそのように信じてないんです。それでヨハネは今言ってるわけです。あなたたちが知っていると言いながらも、今あなた方を世を愛してるんじゃないか、世のものを愛してるんじゃないか。なぜ愛してますか。それが必要だと思うから、それが欲しいと思うから。でも神様にあってはそれが必要じゃなくて、かえって邪魔になり、かえって害になるということ、それを知るならば、私たちはどんどんどんどん捨てていくわけです。パウロはイエス様に出会ってから、自分はイエス様を知るその素晴らしさのゆえに、自分が今まで持った益だと思ってたこと、彼の知識とか、彼の健康とか、彼の家柄とか、彼の社会的なそういう地位とか、すべて自分が益だと思ってたそのものを害だと思うようになりましたと言います。それに自分が持っているすべては汚物のようなものなんだと、悪太と同じだと、ゴミ、また悪太というのは私たちが意識なんと 狂っていないならば、ちゃんと意識する人であるならば、正常な人間であるなら捨てるのが当たり前でしょ。捨てなさいと言われる前に捨ててしまうもんです。汚いから、それがあったら匂うから、それがあったら自分がダメになるから捨てていく。だから本当に神様のこう正しい知識の中に生きる、イエス様の光の中に生きることは、私たち何がゴミで何が良いものなのか、何が腐っていくもので何が本当に残るものなのかって、世にある全てのものは腐っていくものなんですということ。今は華やかに見えてても時間だったらばそれは必ず腐っていきますということです。私たちが切り花を置いとても切り花はずっと生き続くことできません。花咲いてる時はとっても綺麗です。だけどそれがしおれて死んでいく時、腐っていく時、崩れていく時、それはすごい匂いを出し虫を沸かせ、私たちはそれでも私たち綺麗と言って抱えている人誰もいません。今私たちの目に見えるものは時間経てばそのようになる。だから神様それを初めから抱え込むなと言っているわけです。それに執着するな。愛するというのはいつもそれを思い、いつも目がそこに行き、いつもそれを自分のものにしたいと言って私のものと抱えることなんです。そうじゃなくて捨てなさい。でも神の御言葉を行う、すなわち御言葉が中で生きて働く、そのことは永遠に残るんだ。永遠に変わらない。これは神様が与えた恵みでしょ。私たちの勲でも私たちの何か努力や力でできることでもありません。でも与えられた恵みだからいただきなさいなんです。恵みを無駄にしてはなりません。で、私たちにその世を愛することと世のものを愛することに対して、世にあるものが何なのかと、肉の欲と目の欲と暮らし向きの自慢などと説明してくれます。私たち人間同士がお互いに指さし合って、あなたは信仰がないとか、あなたはこれ知ってるんでしょ、あなたはこれ知ってるんでしょ、あなたは肉の欲、あなたは目の欲、あなたは暮らし向けの自慢してるんでしょ。私たちはそのために今御言葉を読んでるんではありません。御言葉は私たちの思い、私たちの心を照らしてくれます。光は私の内に臨みましたから、まず私を照らしてくれるんです。だからイスラエルの民は神様の御言葉を自分で握って、自分で良くして、自分で守って、自分でと言ったから、自分の内を照らすことできませんでした。いわば御言葉を手に持ったような形なんです。人のことばっかり見てる。そうしたから自分の外面と、だからイエス様も言っています、外は綺麗だけどあなたの内はと言っています。私たちが御言葉を持って、もし自分の内を照らさないならばどういうことなのか、御言葉が内にいませんということです。御言葉知ってる知識でもって、逆に自分自らが神様になって御言葉を行う人ではなくて、御言葉によって人を測り人を裁く人になってしまっているわけです。それで兄弟の目の塵は見えるっても自分の目の針は見えなくなる。光が私たちのうちに望むなら、私の部屋、私の心、私の思いをまず照らします。それで、そうです、神様のおっしゃる通りです、私はそうなんですということを神様の前に正直に認めて、それを罪として告白すれば誰であってもそこから救われる、そこから清められる、そこから許される。本当に恐れることではなく、変えて見えるようになって、知るようになって、それが解決できるようになったことを私たちは感謝して喜ばなければなります。 人間の中で目の欲や肉の欲や暮らし向きの自慢などを本能的に持っていない人誰もいません。罪というのは多く犯したとか少ないとか大きい罪を犯したとか小さい罪を犯したそんなの関わりありません。一つでも犯せば死であり滅びです。神はその一つも残らずきれいに清めてくださいました、イエス様によって。だから罪を恐れるんじゃなくて、罪許されたから私たちはまた罪の奴隷として生きることではなく、もうそこから贖い出されて主人が変わりましたから、罪の奴隷だったけど今は義の言葉の私たちが奴隷というかしもべですから、義の言葉によって生かされるようになってますから、信仰によってそれを体験してくださいというヨハネの、本当に自分が子供たちのように思い自分が一番良いものを与えたいと思うその教会の人たちに今切に切に語ってるわけです。繰り返して繰り返して、世と世に世の欲は滅び去ります。それを逃げてたらあなた方も共に倒れてしまう。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。神の御心を行う者は人間の力で誰かの特別な何かで行われるんじゃなくて、御言葉が私たちに望み、生ける命の言葉が望み、その方は誰のうちにあっても御心通りに行わせてくださるんです。私より強くて私のうちにその命の言葉が御心通りに行うその生ける力が働いてるということを私たちが信じるならば、私を通してでもその神様は必ずなすということを期待できるでしょう。自分を見ず自分のうちにおられる神を見てください。お祈りします。私たちが御言葉によって照らされる姿は本当に神の御前にかなうことの一つない、そういう自分たちの汚れや至らなさや偏ったそういう姿です。罪しか見ることのできない私ですけども、神様そのうちに生ける言葉として永遠の命として、また全てに打ち勝った神の 全能なる力として臨んでくださったことありがとうございます。どうか自分を見るのではなく自分のうちにおられる主を見ることができますように、自分の力自分を叩いて励もうとするのではなく、神様が私たちに会って御言葉通りに御旨通りになしてくださることに信頼して歩めるように助けてください。信仰から信仰へと歩めるように、今日も私たちの信仰がなくならないように祈ってくださる神様、今日も父親が私たちに恵みとして降りかかって、今日も救いの日、今日も本当に恵みの時であること、神様私たちが信じて生きることができるように助けてください。すべてを感謝しイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。